そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
お元気でお過ごしですか？
うん、まあまあ元気ですよ。
日本は今また再び大変なことになってまいりまして、
うん、
ね、
うん、
まあ、我々が今収録しているのとね、皆さんがお聞きになるのはちょっと時差があるので、
はい、
ね、どうなってるか分かりませんけれども、収録の時点ではですね、だいぶえらいことに、
うん、
東京での感染者数がね、200人を超えというか、うん、もう300人になるんじゃないかっていう時点での収録です、はい、
うん、
まあね、この数字っていうのが、まあ、いろんな受け取り方があるので、
うんうん、
ね、以前3月とかね、そういうは本当に大変だっていう、まあ、第一波っていうんでしょうか、
はい、
新型コロナウイルス SARS-CoV-2 っていうでしょ、本当は、ね、
うん、
でこれが、流行り始めた時と、まあ、検査してる人数も違いますしね、
うん、
それから検査して、まあまあ、引っかかってというか陽性になって入院して重症になる人、重篤化率っていうんですか、
はい、
ね、こういうのもまあ違ったりしますので、直接その数字を比べるっていうのは多分ね、まあ、専門家じゃないので何とも言えませんけども、
はい、
多分違うんではあろうとは思うんですが、
うん、
ただやっぱり人数っていうのを見るとね、
うん、
まあ、多いことは多いので、
はい、
でその方々が、まあ、また知らない間に移したりってこともあるかもしれませんので、
うん、
まあ、まあまあ皆さん本当にお体を気をつけて、命あっての問題ですからね、
はい、うんうん、
さあそんな環境下でですね、
はい、
我々大変お世話になっているものがあるわけですよ。マスクですね。
はいはい。
下平さんはどうなんですか？毎年春先マスクを使ってます？
マスクはいるほどではないんですけど、
ええ、
異常に目が痒くてですね。
ああ、来てる。
来てる。
だんだん来てるかもしれない。ある日突然ね、なんか鼻の線が抜けちゃったんですかってぐらい鼻から液体がドーって出るんですよ。花粉症ってやつですね。
はい。
和田はですね、もう何年も前から花粉症なんですよ。
うんうん。
で、毎年毎年春になると、マスクをね、装着しないと生きていけないっていう状態ですから。
はいはいはい。
で、ね、まあ、日本人は比較的このマスクに抵抗がないと言いますか、割とね、うん、花粉症だとかって言ってやる方多いので、まあ、今回のね、このコロナウイルス騒ぎっていうんですか、コロナ禍っていうんですか、はい、これでもね、まあ、さっとマスクつけて、で、まあ、奪い合いになってしまったりしてね、うん、で数が足りなくなっちゃってとかっていうようなこともありましたけれども、
はい、
ヨーロッパアメリカとかはマスクをするっていう習慣ないですからね。今だいぶね、ヨーロッパの方はマスクをするっていうことを受け入れつつあるらしいんですけども、
うん、
ま、習慣とかね、文化の違いもありまして、顔を隠してるとちょっと怪しいやつなんじゃないかって受け取られちゃうっていうね、
はいはいはい、
そういうのがあったので、うん、海外からね、日本にいろんなね、劇とか、まあ、
うん、
バレエとか、そういったので、はい、日本にいらっしゃった方々ってね、
うん、
客席見るとちょっと、おわって思うらしいですよ。
へぇ、
春先だけではなくて、冬もね、寒いからっていう理由でマスクするじゃないですか、我々日本人。
言いますね、そういう人。
そういうの見ると、なんで、この国はこんなに、病気流行ってんのっていう風にして。海外なんかだとね、やっぱマスクをするっていうのは、とっても病原菌がうようよいるところに行く人たちに限られるらしいんですね。
へぇ、
なので、そういうのを見ると、ステージの方から、うわ、なんだ、ここ、やばいのかっていう風にして、ビビったりするそうですけども。なのでね、マスクをする習慣なかったそうなんですが、それがだんだんだんだんね、うんうん、マスクをするようになってまいりましてと。
はい。
さあ、そんなこんなで我々も世界中もお世話になってるマスクですよ。
うん。
で、このマスクについてね、お世話になってる割には我々よく知らない。
うん。
なので今日は、このマスクについてお話をしてみたいなと思っております。
はい。
さあ、それではそんない雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんない雑貨店へ、いらっしゃいませ。 そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
マスクについてお話をしていきますけども。
うん。
マスクってやっぱりいろんな種類があるでしょう。
ありますね。
まあまあ話題になったね、布マスクとかね。使い捨てのマスクとか不織布ってやつですか、
はい、うんうん、
あの前にですね、もっともっと大きく分けて、うん、まあ我々一般的に使うのが家庭用のマスクですよ。
はい。
まあ布マスク、不織布のマスクもね、ここに入りますね。うんうん、それからね、医療用マスク。
はい。
別名サージカルマスクなんて言いますが、
うん、
でこういうのもあって、それからね、産業用マスク。
はいはい。
別名ね、工業用マスクとか、こっちの言い方の方が馴染みがあるのかな、防塵マスク。うん、
あ、はいはいはい。
ってやつですね。まあ、塵を吸わないようにするためのね。
うん。
で、それから他にもね、マスクっていう名前で呼ばれるものとしては、酸素マスク。
うん、はいはい。
まあ、病院でね、酸素吸入なんかに使うときありますよね。
うん、うん。
それからね、ダイビング用のマスク。
ああ。
これもマスクですよね。
これもマスクだ。うん。
でね、ダイビングマスクって言えばね、話は全然横道にそれるんですけども。
はい。
最近のね、テレビとか映像なんかで見るやつって、ダイバーの顔が全部見えるようなマスクになってません？
あ、確かにちょっと見えやすいかもしれない。
昔といってもね、下平さんの昔と僕の昔はだいぶ違うと思うんですが、昔ね、うん、ダイビングのマスクって、顔の上半分をね、覆うような感じで、
うんうんうんうん、
で、口はね、レギュレーターってのを加えて潜るっていうのがダイビングマスクだったんですが、だんだんね、顔全体が映るような、見えるようなね、マスク、ダイビングマスクが出てまいりました。あれね、元は、まあいろんなとこから出てきてるんだと思うんですけども、
うん、
映画のアビスっていう映画がありましてね、
はいはい、
アニメのメイドインアビスではないですよ。可愛い絵柄で心がやられちゃう。ね、ああいうね、あれではなく、あれも好きですけど僕は、
うんうんうん。
あれではなくて、アビスっていうね、ターミネーター撮った監督。
はい。
ジェームズ・キャメロン監督のアビス。
はい。
ね、実写映画、うんうん、SF 映画です。で、はい、あれがね、深海映画、モグレ映画だったんですよ。
うんうん、うん。
で、深海 SF 映画で、あれでね、やっぱ役者の顔が全然見えないと困っちゃうからっていうので、うん、あの映画用にね、開発されたのがだんだんだんだん一般に流通するようになったって話を聞いたことありますね。
へー。
まあ、撮影するときにね、役者さんの顔の演技が映んないと困るので。
うん、うん。
まあ、なんていうダイビングマスクもありますけれども、
はい。
まあ、他にも、タイガーマスクとかもありますけれども、
ああ、
プロレスのマスクとかで見るマスクラスなんていうね。そういうのはさておいて、
はい。
まあ、特に今日はね、家庭用マスクについてお話をしていきたいなと思うんですね。うん、
はい。
で、マスクの素材といえばね、
うん。
まあ、布マスク、ガーゼタイプのマスクがありますね。
はい。
それから、不織布っていうので作られてるタイプ。
うん。
これね、家庭で使われてるガーゼタイプ、布マスクと不織布タイプのマスクとで、どれぐらいの比率だと思います？
え？
じゃあ、不織布タイプ。まあ多分こっちの方が今一般的だと思うんですよ。
うんうんうん。
これって家庭用のマスクとして全体の何パーセントを占めるでしょう？
もう 80% とかいってるんじゃないですか？
高い比率ですよね。
うん。
まあだって一般的にね、もうマスクって言ったらあっちでしょ？家庭用では。
うん。
だ
いたいそっちのような気がする。
80%。
うん。
まだまだです、下平さん。
え？
不織布タイプは今ね 98% なんです。
もうそんなに？
そう、ほとんどはもう不織布タイプ、使い捨てのね、あのタイプなんですね。で、一般的な不織布タイプのマスク、
うん、
何層構造になってると思います？
でも最近よく見るのは3層構造ですよね。
はい、その通り、こちら大正解です。よくね、パッケージなんかにも描かれてますよね。
うん。
多くは3層構造。多いものになると4層とか5層ってのもありますけども、うんうんうん、一般的にはやっぱり3層構造になります。
はい。
じゃあこの構造見ていきましょうか。まずはですね、一番表側、顔から遠い側というんでしょうか、うん、外に当たる側、はい、表面になりますね。
うん。
表面の不織布っていうのがあって、
うん、
で、その内側に、フィルター不織布っていうのが入ってるんですね。
はい。
で、一番内側、顔につく側に内側の不織布っていう、3層構造になってます。
うん。
で、これね、ただ単に同じものを重ねてあるんではないんですね。
え、違うの？
違うんです。3層ね、ちゃんと違うものが使われてるんですよ。
ほう。
表面はね、通気性がいいもの。
うんうん。
で、通気性がいいばっかりだと、外のホコリとかね、うん、花粉とか吸い込んじゃうので、
はいはいはい。
真ん中に来るのがフィルター不織布。まさに、フィルターの役割をする、目が細かいやつが来ます。
うんうんうんうん、
で、それを挟んで内側に、内側の不織布。これはね、 肌触りがいいものが使われてるそうですよ。
へえ。
そういうとこまで考えられたりしてて、で、中にもう一枚挟んだりね、うん、っていうような場合もありますよと。
うん。
で、不織布ですよ。
はい。
大変言いづらい、不織布。ね。この不織布って、折っていない布って書きますよね。
はい。
まさしくね、その名の通り、折っていない布なんですね。ガーゼなんかとね、比べてみると、ガーゼっていうのはね、はい、目が揃ってるんですよ。縦糸と横糸を使ってガーゼ作られてますね、
うん、
で目が揃ってるので目が揃ってる、うん、大きさが揃ってる微粒子なんかがね通りやすいって言えば通りやすいんですねガーゼの方は。ところが不織布って大きい穴が開いてるとこもあるけどもちっちゃいちっちゃい穴しか開いてないよっていうところもあるので、
うん、
逆に微粒子が通りにくいっていう特徴を持ってます。ただねガーゼマスクじゃあ粒が通っちゃって微粒子通っちゃって良くないのかなっていうとそんなこともありませんで、
うん、
冬なんかするにはねこっちの方が多分いいと思うんですよ。
ほう。
ガーゼタイプはね保湿効果に優れてるんですね。
あ、はいはい、
はい、なので、うん、冬なんかでまあ僕もそうですけども乾燥で喉やられちゃうなんていう場合には不織布タイプなんかよりも、うん、ガーゼタイプの方を使った方がいいかもしれません。
はい。
でまたね別の分け方としてはね、
うん、
風邪用のマスクと花粉用のマスクって違うんですね。
え、
そもそもね花粉の大きさって20から30マイクロメートル、
はい、
で風邪のウイルスっていうのは 0.1 から 0.3 マイクロメートルなので、
うーん、全然違う。
そうなんです、そうなんです、うん、なのでもし兼用するんだったらば、まあ、やっぱり目の細かいねウイルスを防ぐための風邪用マスクの方がいいだろうと、
うん、
ただ何でもかんでもそれでってわけではないので、
うんうんうん、
で花粉にっていうんだったらばそっちを20から30マイクロメートルの、穴の開いてるやつを使ってくれればいいよってことだそうです。
うーん、
ね、お世話になってますけどもマスク、マスクにサイズってあるでしょう。
ありますね、
まあ、よく見るのはね子供用とか大人用くらいな感じだと思うんですが、うんうん、
はい、
いろいろありましたねマスクのサイズって。まずね子供用でしょ、
うん、
それからね小さめ、
はい、
そして普通、
うん、
それから大きめっていうのもあるのね。
へ
これねどうやって合わせるんだと思います？
うん。え？どうやって合わせる？
そう。測り方ってのがあるんですよ。適正なマスクサイズの測り方。
おー。
まずですね、
うん。
親指と人差し指で、どっちの手でもいいですよ。
はい。
L 字を作ってください。L ってやってみてください。
はい。
で、親指を耳の付け根の一番高いところ、うん、つまりはですね、マスクが、紐がかかるところ。
はい。
親指を耳の付け根の一番高くって、マスクがね、かかるところに当ててください。
うん、
そして人差し指を鼻の付け根から1センチ下。まあ要するにマスクのね、鼻当てのところ。
うんうん。
これが当たるところに人差し指をつけます。はい、先端をね。
うん。
で、まあ L 字多少崩れるとは思うんですが、
うん。
この時の人差し指と親指の距離。直線距離。
うん、うんうん。
これでね、測るんだそうです。
へー。
で、これがね、
うん。
9センチから11センチであれば、子供用でいいと。
ほうほうほう。
10.5センチから 12.5 センチならば小さめっていうサイズでいいそうです。
うんうんうん。
で、12センチから 14.5 センチだと普通。
うん。
で、14センチより大きくなっちゃうと大きめっていうサイズが適正だそうです。
へー。
やっぱね、大きいサイズをちっちゃい顔の人がつけてもブカブカになっちゃうし、
うん、
逆にね顔が大きめの方がちっちゃいマスクつけても十分に覆えなくって、
うん、
ね、脇から入っちゃったりしますので、
はい、
適正なサイズを自分で測ってみていただいて、
うん、
ね、するといいんではないでしょうか。
はい。
そしてですねこのマスク年間どれくらい作られてると思います？まあこれね日本でのと言いますか国内生産というよりはそうですね、日本国内で流通してる数って考えるといいかもしれませんね。さあ日本国内でじゃあ2019年、去年にしましょうか。
はい。
一体何枚のマスクが流通していたでしょう。
だって奪い合いになった時は、
まあ、足りなくなりましたよね。
月80万とか90万とかっていう話もあった気がするから、うんうんうん、それでも足りなくなってる
ことはと、
うんうん、
さあ年間でどれぐらいの数が流通していたんでしょう。
2000万枚、うん、
下平さんにですねマスクの管理を任せると全く足りません、
う
ん、
え
2019年日本で流通していたマスクの数は、
はい、
64億4500万枚です。 もう桁も何も違う。
え？
ただこれはね、最初に言った3種類の家庭用と医療用と産業用って全部合わせなので、
あ、
内訳見ていくとですね、はいはい、それでもですよ、
うんうん、
産業用、まあ、防塵マスクなんて言われるやつですね、はい、これが2億4200万枚、
はい、
で医療用、
うん、
11億5300万枚、
うん、
ってことは家庭用は50億6000万枚と、まあ言われてみりゃそうかなっていう気はするんですよね。だって産業用医療用ってやっぱりプロが使うものなので、
うんうん、
数は少ないわけですよ、
はい、
で家庭用って一般の人が使うので、一般人の方はもちろん多いのでね、
うんうんうん、
その方々がバンバン使うので約50億枚というふうに流通していたんですね。
は
あ、この数、あ、もうはあですよね、わけわかりませんもん。でこの数ね、2019年には、うん、まあ、全部合わせて64億4500万枚だったんですが、
はい、
2010年にはね、
うん、
6億6800万枚だったんですね。
ん？
急に少なかったでしょ、2010年、
うん、
今や10倍ですよ、
うん、
でね、その前の、さらに前のね、2009年には44億5900万枚だったんです、はいはい、
え？
なんでこんなに上下するのよって話ですよ、
うん、
でこれがどういうことかって言いますとね、2009年の4月って何があったかというと、
うん、
新型インフルエンザが大流行したんですね。
あ、おお。
で、4月なので、季節的にもね、花粉症なんかも重なって、はいはい、
うん、
一番ね、在庫が少なくなる時期に、これインフルエンザが発生しちゃったので、
あ、
やっぱりこの時ね、あ、マスク足りなくなるって言って、みんなでわーっと買ったんですね、
うん。
で、新型インフルエンザの方は、11月には収束宣言が出まして、
うんうん、
ただね、みんなでわーっと買ったもんですから、やっぱりこう作る側としては、さーって言うんで、たくさん作ったんですよ。
うん、
で、うわーっと作ったらば、在庫が余っちゃいまして、
うん、
なのでちょっと絞ろうかと、
はいはい、
いうことで翌年の2010年には6億6800万枚っていう流通数になったんですね。なので在庫はあったんです。
なるほど。
ただね、この一方でね、
うん、
粗悪品も急増しちゃったんですね。
あー、
これ売れるぞっていうことで、
うんうん、
全然それまで生産したことないよとか、
はい、
もう本当にね、やらないでほしいですけども、金儲けだけ目指した人間が、
うんうんうん、
うちでも作ってみんべえかって言って作っちゃって、
うん、
こんなものがあっていうのも出てきちゃったので、
はい、
そこでですね、全国マスク工業会っていうのがありましてね、
はい、
この全国マスク工業会っていうのがマスク工業会会員マークっていうのを制定したんです。
へえ。
これは2012年の2月のことでした。
うんうん。
もともとね、まあ、全国マスク工業会というのは2005年の3月に発足してまして、
はい、
でマスクの製造販売業者とかがね、80社以上が、ね、うん、加盟する業界団体だったんですよ、
うんうん、
でこの方々真面目に作ってるところにそういった粗悪品が急増しちゃったので、これはいかんと、うん、じゃあ我々の基準を満たしているものにはマークをつけていいよってことにしようねとやったのが2012年の2月です、
はい、
でね、もともとね、ウイルスをカットとかね、花粉症を防ぐとかっていう表示がされてるものがあったんですって。
うんうん。
今でもね、そういうのが書かれちゃってるのあると思うんですけども、
うん。
マスク工業会の方ではこういう書き方はダメよっていうふうにしてますね。それからね、マスク工業会が OK ってしてるもの、つまり会員マークつけていいよっていうものには、必ずね、うんうん、マスクは感染を完全に防ぐものではありませんっていう一文をパッケージに書いてくれと。
はい。
しかもね、ちっちゃい字で書いてくれればいいんではなくって、必ず8ポイント以上の文字で書くことっていうルールが定められてます、
うん、
でこの全国マスク工業会が会員マークの表示調査会っていうのを作りまして、
うん、
でこれが OK だったらば、調査会がね OK 出したらばマークつけていいよってことになったんですが、
うんうん、
これで、ね、マークがついているんであれば、それ以外にもこういう表示をちゃんとしましょうね、逆に言えばね、こういう表示もちゃんとしてるんだったらマスク、マークつけていいよってことになったんですね、
うん、
だからね、お手元にパッケージがあったら、マスクがあったらね、見てみてくださいね、はい、まずね、品名、
うん、
それは品名マスクですよ、
はい、
でマスク以外にもなんか特別な商品名があるんだったらば、
うん、
それつけてもいいよと、書いてもいいよと。でまず品名ですね。それからね、
はい、
対象、どういうものを対象としたマスクなのかと。花粉とかね、ほこりとかね、っていうのを書くわけですよ。それから、はい、マスクの素材名、何でできてますよと、
うん、
それからもし使っているんだったらば抗菌剤の名前、 こういう抗菌剤が、うん、まあ、織り込まれてますよとか使われてますよってこと書くよと。それからね、入り数何個入ってますよと、パッケージですからね。
うん、
それから業者の名前、誰が作りましたと、
うんうんうん、
あとね、包装材の素材まで書かなくちゃいけないんですね。でそれが書いてあって、まあ、基準を満たしていればマスク工業会会員マークっていうのをつけていいよと。で一応このマークがついてれば、まあ安心かなとは思うんですが、
うん、
このマークがないとダメっていうわけではないのでね、
うん、
なのでマスクこれマークついてないからダメじゃないっていう、まあそこまで心配しなくてもいいような気もするし、
うん、
でも逆にねマークついてるから絶対大丈夫ってわけでもないんですね。いや、全国マスク工業会が緩いとかね雑だとかって言ってるんではなくて、うんうんうんうん、逆に利用してね許可もらってないのにつけちゃうような連中もいますので、
うん、ああ、ね、なるほど。
なので本当に本当にこう確認をしたかったらば、
うん、
全国マスク工業会っていうとこ行ってね、うん、ホームページ行ってサイトに行ってね、
はいはいはい、
さっき言った80社以上が加盟する団体ですので、
うん、
業者名がね一覧になってるんですよ。なので、それを見てチェックしてここが作ってるから大丈夫ねってことやればいいんでしょうけども、
あ、うん、
まあそんなことをやらなくてもいいようにねマークがつけてあるので本来は、
うんうんうん、
ぜひともですねそういうずるいことはやらないでほしいなとは思うんですがやる連中はいますので、そこはねドラッグストアとかね、
はい、
販売店の方でチェックしていただいてと思ってるんですが、
まあね、
何でもかんでも自己責任ではないですから、まあ、信頼のもとに、うんまあ、お買い求めいただいたらいいなと思います、
はい、
さあさあさあ、じゃあですね、流通数分かりましたけれども、
うん、
全部を国内生産してるわけではないですよね。
そうですね、うん、
やっぱり輸入にも頼ってるわけですよ、
うん、
さあじゃあ、うん、どれぐらいが国内生産でどれぐらいが輸入だったのかと、2019年、さあ国内の流通数、一応これをねマスク工業会の方では生産数って言ってるんですが、64億4500万枚、うん、日本国内で流通生産されました、
うん、
さあ本当に国内で生産された分っていうのは2019年は何枚ぐらいあったでしょう。
何枚
64億4500万枚のうちの何枚が国内生産。
海外から入ってこなくて大騒ぎになってたような気がしますよ、今年の4月、ね、
大騒ぎでした。
だとしたら1割あるかな、1割2割
だ
から、うん、2割2割くらい、
2割 12、3億、
うん、
あ、いい線ですよ。国内生産ね、2019年の場合は14億8300万枚。いい線ですね。で、この数字を考えるとですね、それは今年の春、うん、2020年の春にマスク足りないよってなっちゃったのがわかるんですね。
はい。
2019年の月間平均需要量っていうのがありまして、まあ、1ヶ月間にどんだけ平均してマスクが必要とされていたかっていうのが 4.5 億枚なんですね、2019年は。
うん。
で国内生産が14億8300万枚だったので、
うん、
これ国内生産だけだとね月間平均 1.25 億枚しかないんですよ、
うんうんうんうん、
必要だよって言われてるのが 4.5 億枚に対して 1.25 億枚しか供給できないので、
うん、
その分っていうのをね海外からの輸入に頼ってたんですね、
はいはい、
でちなみに輸入は2019年は49億7200万枚、
うん、
でこれが海外でも2020年には需要が高まっちゃって輸入できなくなったので、うんうん、全然足りなくなって、はい、去年の平均で考えても 1.25 億枚しか供給できないところに 4.5 億枚くれと、
うん、
で今年はねもうみんなでもう普段いらないよって言ってる人まで買い求めちゃいましたので、
うんうん、
まあまあもっともっとくれだったでしょう、
はいはい、
相当まるで足りないよっていう状況が生まれてドラッグストアやら何やらでえらい騒ぎにと、
うん
うん、なったわけですね。
はい。
で、この生産量を増やせないのかって話ですよね。
うん。
これがですね、なかなか増やせないらしいんですね。
うん。
いや、頑張ってはくれてるんですよ。例えばね、はいはい、お世話になってます、アイリス大山。 ね、はい、あのいろんなメタルラックとかでお世話になってます。
うん、
僕キャンプに行くときね、メタルラックのテーブルを持ってってますからね。
お
お。キャンプ用のおしゃれなテーブルじゃないですか。
はいはい。
ね、あれを持ってればいいんでしょう。あれ高いんです意外と。
うん。
なので、メタルラックを持っていくとですね、多少重いんですけども、
はい、
コンパクトに折りたためますしね。
ああ、なるほど。
しかも熱にも強いっていう、
うんうんうん、
いいことずくめなわけですよ。お世話になってます。アイリス大山。で、アイリス大山のですね、角田工場っていうんですか、これ宮城県にあるらしいですけども。
はい。
宮城県南部にある角田工場っていうのがありまして、
はい。
ここでね、もともと、月産6000万枚だったそうなんですが、マスクね。
うん。うん、
2020年4月にはね、一気に1億5000万枚で増強するって発表して、作り始めたらしいんですね。
はいはい。
でね、不織布ってどうやってマスクにしていくかっていうとね、
うん、
不織布を重ねて、プリーツ加工して、耳紐をくっつけてっていう風にして、簡単にできそうなもんなんですけども、
うん。
さほどね、複雑には見えないんですが、工程見ていくとね、やっぱ複雑なんですね。
うん。
使い捨てマスクの作り方ってのを調べてみたんですよ。
はい。
そうするとね、まあ、いろんな作り方があるので、必ずこうだとはならないんですけども、
うんうんうん、
まず、3層構造でしょ？
うん。
だから、それぞれ適した不織布っていうのが3つのロールになってまして、
うん。
それぞれからね、まあ、それこそトイレットペーパーをガーッと引き出すようにして、
うんうんうん。
ね、3つのロールからバーッと不織布をね、長っぽいのを引っ張り出すわけです。
はいはい。
それがローラーで、3枚がね、1枚に、まあ、1つにまとめられるんですね。
はいはいはいはい。
で、この時に、鼻のところには、うん、ほら、針金みたいなの入ってるでしょ？
入ってますね。
あれ、ノーズフィッターっていうらしいですけども。
ほうほう。
あれもね、一緒に折り込まれるんですよ。
へぇ。
でも、あの針金って接着剤で付けてあるわけじゃないじゃないですか。だって表面に出てませんもんね。
あ、そうですね。
層の中に入ってるでしょ？
うんうん。
3層を1枚にして、1つにして、その上に針金を置いてというか、乗っけて。
うん。
で3層をね、ぐるっと折り返して、針金部分を包んでるんですね。
うん、おー。
だからね、針金部分って都合6層になるんです。
おー、なるほど。
で、それだけではなくて、さらに細長い不織布でその部分を補強してるんですね。
うん、うん、うんうん。
で、これで、
色違う。
これでね、マスクを作る準備ができたんです。
うん。
で、ここにプリーツ加工されてるじゃないですか。
はい。
そのプリーツもね、3個だったり4個だったりしますよね。
うんうんうん、
で、これをぐーっと布を引っ張ってってる間に金具があって、そこを通るとプリーツになるようにできてるんですね。う
ん、
折れるようになってるんですよ。
はいはいはい。
で、これで長細いプリーツのついたマスクの元ができましたので、
うん、
ここでマスクの大きさに切断します。
はい。
で、これでじゃあ耳をつけて、耳のね、耳にかける布ですか？ゴムとかね、うん、あれをつけて完成するのかっていうと、まだ完成しないんですよ。
え？
今切っただけなので、
うん、
左右の部分がやっぱり弱いんですね。そこも不織布で補強します。
ほう。
この補強用の不織布も長い、細長い布でしてね。
うんうん。
で、一旦マスクの大きさに切断されたものを、再びね、一つながりにするんです。この左右の補強用の不織布で。
え？
だから映画のフィルムみたいになるんですよ。
ああ、はいはい。
イメージまさしくね、映画のフィルム。うん、一コマ一コマがマスク。うんうん
はい。
で、こうしないとやっぱ加工しづらいんですね、この後ね。で、こうなった後にもう一回切断して、
うん、
耳掛け部分をつけていきます。
へー。
で、この耳掛け部分っていうのも一本の長いゴムだったりね、不織布だったりするので、つけては切って、はいはい、つけては切ってってことを繰り返すんですね。
うんうん。
で、ここまでの作業でね、すべて糸使われてません。
あ、ほんとだ。
すべて圧着なんですね。
うんうんうんうん。
で、この後検品作業に入ります。
はい、
でようやく検品するんですが、ここまでもやっぱりクリーンルームでやるしね、
うん、
で検品もクリーンルームでやるはずなんですけども、やってないとゴミがついたり虫が入ったりするわけですよ。
あ、はいはい。
ね、どことでね、いろいろ問題になったりしましたね。あっちは布マスクでしたけども、
うん、
なのでここで手抜いちゃってたりすると、そういった不良品になってしまったりするの で、
うん、
でまだこれで終わりじゃないですね、
はあ、
今マスク裸ですもん。
あ、
箱詰めが、
うん、
あるいは袋詰めがあるでしょ
う、うん、
で箱詰めの方がやっぱりね、わーっと集めてある程度の、ね、大きさを持ってガボンと入れるのでまだ楽なんですって、
うんうん、
でもね、日本のものって袋詰めが多いそうなんですね。7枚入りとか3枚入りとかって言って、
うん、
ってことはあのペロンペロンの袋にね、うん、
はい、
不 ふにゃんふにゃんのマスク数枚を入れるっていうのが難しいんですよこれ、うん、だからその部分でも簡単に増産ってことができないらしいんですね。
あ、
いや大変ですよこれマスク作るのって、うんうん、でこうやってできてきたマスクっていうのを正しくつけなかったら意味がないわけです。
ああ、そうですね。
正しくつけてますか、はい、ちょっと想像してみて自分のマスクのつけ方。
はいはい、
想像しました。
うん、
じゃあ合ってるかどうかいきますよ、
はい、
まずつけるときですが、
うん、
いきなり耳にかけないでください。
え、
まず表裏を確認しましょう。
あ、はいはい
はい、どっちが表どっちが裏ですか。まずね、春先ちょっと話題になってました、実はこっちが表ですよなんて言って、
うん、なんだろう、折り目が下に来るようにというか。
あ、なるほどなるほど、そうですよね、
うん、
あのプリーズの部分が折り込んである方が下に来るようにっていうね、
うんうん、
そんなのもありましたね。それから、はい、耳にかけるゴムがマスク本体についてるところが表に来るように顔に当てるんだよなんてのもありましたね、
うんうん、
ただこれね、内側に来るのが正しいよっていう作りのマスクもあるので、
はい、
なかなかこれ難しいんですね、
うん、
ただ、日本マスク工業会、全国マスク工業会ですか、こちらで推奨している正しい付け方は、はい、まずですね、非常に簡単なのはロゴがあるんだったらロゴが読める方が外側だよと、
はいはい、
まずそうですね、
うん、
宣伝にもなりますし、
はい、
それからねこんなのもありました。マスクを両側を持っていただいて手でね、
うんうん、
上下に引っ張るんです、
うん、
あまり力強く引っ張らないでくださいね。怪力を誇る方は、パリッていっちゃうかもしれませんから、まあ、そんなに、やばいのないと思うけども。
うんうんうん、
まあ、プンと引っ張っていただいて、
はい、
上下に引っ張った時にね、へこんだ側が内側ですって。
あー、なるほど。
つまりはね、顔の形に合うように、形が変わるんですね。
うんうん。うんうん、
なので、へこんだ側が内側になりますので、その状態で、顔に当てます。
うん。
まだ耳にはかけてませんよ。
はい。
この状態でノーズフィッターをね、針金をですね、
うんうん、
鼻の形に合わせてぐーっと押します、
うん、
で鼻のとこ押さえておいてからもう片方の手で耳に、耳掛けですか、紐をかけるんですね、うん
う
ん、
はい、
でこれで終わりではございません。
え、
顎の下までマスクを引っ張って伸ばします。
はいはい、そう、
マスクはね、はい、顎の下まで来ないと意味がないんですね、
うん、
隙間があってね、そこから入っちゃいますから、
はい、
でもちろんね、家庭用ですので完全に防ぐなんてことはなかなか難しいんですけども、
うん、
せめてあるんだったら正しくつけて一番効果的にねご利用いただければと思います、はい、
うん、
で使った後皆さんどうしてますか。時々見ますよ、道端に怒ってるのダメですよ、道端に捨てちゃ
ありますね。
それからね、ポイって捨てる、ゴミ箱にねポイって捨てるのもこれよろしくありません。
お、
だって例えばマスクつけてね、まあ、今のウイルスに限りませんけども、
うんうんうん、
外に行った場合には花粉を思いっきりそれってくっつけてるわけですよ。
はいはい、
例えばそれをホイって捨てると捨てた瞬間にモフって言って、
うん、
っ広がっちゃうしね
うん、うん、
他のゴミをホイって入れた瞬間にまたモフって言って出てきちゃうじゃないですか。
ああ、
だからティッシュとかにくるんでね、
うんうん、
で丸めて捨ててもらうっていうのが家庭内でもいいですし、それからゴミ収集業者さんなんかにもね、ゴミ収集業者さんってぐしゃーっとゴミを圧縮するじゃないですか、
うん、はい、
その時にやっぱり花粉がボンフって出ちゃったりってこともありえますので、ウイルスなんかもね、なのでできればティッシュでくるんで、まあ、なんだったらビニール袋とかね含んで入れて、くるんで入れていただいて、はい、そんで入れて捨てていただくと、
うん、
そんな風に捨てていただけると一番いいんではないかなと思います。
はーい、
さあさあ下平さん、
はい、
マスクについていろんなことを今日知ってしまいましたね。
うん、
そりゃ足りなくなるわいなと。
うん、
まあだからといってね、まあ使い捨てのやつを何度も何度も使うのもどうかとは思うし、衛生面的にもね、うん、ただ気持ちもわかるしね、
ね、うんうん、
なかなかでね、買い占めてしまったり大量にね自分家に在庫してしまったりっていう気持ちもわからないではないんだけれども、 ね、でも本当に困ってる人が使えないとね、やっぱり一番、ね、あの命の危険があったりはしますので、その辺はまあ常識的な範囲内でやっていただければ、ね、うん、
はい、
まあ、衛生面っていうと、今ね外から帰ってきたらアルコールで消毒をなんていう風にも言うじゃないですか、
うんうんうん、
でアルコールもねやっぱり足りなかったりして、酒造メーカーがね、うん、ちょっといろんな、なんでしょう、
はい、
いろんなルートを使って、
ええ、
消毒用のアルコールを作ったりってこともしてますけども、
うん、
お家でアルコールなくてもね、もっと有効なものあるんですよ。
ん？
石鹸。
あ、はいはい。
あの、石鹸で洗えば十分に、まあもちろんちゃんとね、洗えば、
うんうん、
あの十分にウイルスっていうのを洗い流すことできますし、うん、アルコールがあるから安全ではないですからね、安心ではないですから、
うんうんうん、
だってよくねスーパーなんかで見かけるんですけども、入り口に置いてあるでしょ、
うん、
あれねちょこっと手につけてちょんってやって、はいはいってやっていく人いますけども、あれほとんど意味ないですから、
うん、はいはい、
スプレー式になってるやつってね、ぐーっとポンプ式っていうんですかね、ぐーっと押すと随分たくさん出てくるじゃないですか、
うん、
あれはあの量が適正なんですね、
うーん、
あれでひたひたにして、あの爪の横とか爪の中とかね、
うん、
指のシワとかの中にしっかり入るようにすり込んだりしないと、ちょっとやった程度では、ね、意味ないんですよ。
うーん、
なので気にするんだったらばしっかりやっていただいて、で逆にお家ではアルコールなくっても石鹸でちゃんとね洗ったりすればしっかりと防ぐことができますので、
うん、
ね、そういう意味でもマスクなんかもね、あのちゃんと使って、正しく使って効果的にやっていただければなと思っております。
はい、
ね、リスナーさんたちが健康でいてくれないとね、
うん、そうそう、聞いてくれる人いなくなっちゃうし、
そうですよ、こんなバカな番組にね、うん、付き合う人たちは体力ちゃんとないとね、うん、今週もバカやってんなーっていう風にして思っていただかないとだってねバカやってるもの、何回も前ですね、今年に入ってからだったと思うけども、今年の最初の方ですね、
うんうん、
わさびについてお話をしたじゃないですか。
はい、
で和田という人間はですね、
うん、
一度取材に行って、はい、じゃあ取材終わりました、うん、さようならってのは大嫌いなんですよ。
はい、
何度もそこに行ったりね、せっかくお知り合いになったんだから、うん、これからもお付き合いしていきましょうよと思うわけですよ、
うんうんうんうん、
行ってきたわけですよ、またわさびミュージアム、
また
そう、ちゃんとね気をつけていきましたから、
はいはい、
今ねこれを聞いてる瞬間どうだか分かりませんけども、うん、もう今大丈夫だよっていう時期に行ってますので、
ああはいはい、
でちゃんと気をつけながら気をつけながら行ってますので、うんうん、ね、ご安心ください、はい、で、また行ってまいりまして、またですね、うん、わさびミュージアムの、なぜかわさびミュージアムの店長と言われてますけども、安森店長にお会いして、はいはい、またですね、うんうん、わさび丼を食べてくるっていうことにしましたのでその様子も今日おまけにつきます。
お、
ね、そういったねバカな、あ、そう、そんでね、その、はい、おまけ音声の中でも言ってるんですけども、
うんうんうん、
リスナーさんたちもね行動力がある。
え、
安森さんがね、安森店長がね、
はい、
僕見つけたのに、はい、和田さんと、
はい、
配信があった後急にねと、わさびの売れ行きが良くなったのよ、はい、通販でと、それからおろし金のね鋼ザメってのがありますけども、うんうん、
はいはいはい、
それの売れ行きが急に良くなって、
うん、
通販部門がね、何があったんだってざわめいてたのと言ってました。安森さんね、はい、通販部門にね言わなかったらしいんですよ、配信になりますよって取材受けましたって言って、
はいはい
は
い、
通販部門は知らなかったので、
うん、
なんか急にわさびの売り上げと鋼ザメの注文が爆増してるんだけど社内騒然だったそうです、
ね、
皆さんぜひともですね、またわさび、は
い、
あるいはハネザメね、なかなか行く機会もないかもしれませんから、また今ね、
うん、
はい、ぜひともですね、アマゾン通じて買えるのかな、で、うんうん、ハネザメだけではなくですね、
はい、
いろんなもの、アマゾンでお買い求めになるときには、うん、そんなプロジェクトのねサイト、ホームページ行っていただいて、
はい、
リンガーの方にねアマゾンのリンクありますので、うん、それを一旦踏んでから、はい、アマゾンでお買い物していただけると、はい、我々のね運営費になりますので、
はい、
ぜひともちょっとひと手間ですけども、この番組もうちょっと続けていいよと思われるんでしたらば、なんとかそこ踏んでいただいて、はい、ご協力いただければと思っております、
はい、よろしくお願いします。
もちろんそれ以外にもメールっていうのもね、我々にとっては大きな大きな、
はい、
モチベーションありがたいなと思っておりますんで、
うんうん、
じゃあ今日ですね、
はい、
今日もメールをご紹介してみたいと思うんですが、この方、ヨシエさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
2本にわたってメールいただきましたので、ちょっと割愛したり、うん、こう混ぜたりしながらお読みしようと思うんですが、はい、突然、この間送ったメールを読まれ、飛び上がりました。 冒頭で他の方のメールのご紹介があったので、すっかり油断していました。そして、隠れファン仲間が多いと知り、安心しました。なんでしょう、恥ずかしいとかではなくて、一人で聞いて楽しみたいから、結果、隠れて聞いている表現を選んでしまったんだと思います。だってニヤニヤしながら聞いているので、家で一人じゃないと聞けません。でも、これからは堂々とファンを名乗りますね。隠れファンの皆さん、堂々とファンを名乗り、一人でニヤニヤしましょうね。見えないリスナー相手にいつも新しい音を届けてくれて、しかもとっても楽しそうな小田さんの声はまさに笑う声と書いてエゴエです、
うん、
毎週明るい声にホッとしているリスナーは多いと思います。スタート時の声はより丁寧にくっきりはっきりおっしゃっているのがわかります。でも落ち込んだり元気がない日もあると思うんですが、小田さんはどうやって元気を取り戻すんでしょうか。サウナの会は聞きましたが、毎回サウナに行くわけではないですよね、といただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
なんでそんなに毎回楽しそうなんだと、
うん、
落ち込んだりしないのかと、
うん、
まあしませんね。
え
楽しいことしかしていないので、
あ、
基本的に元気がないとかですね、落ち込んだりはしないんですね、はい、ね、ですので心配ご無用と。まあそれね、年代的にもですね、
はい、
まあいいんですよ、あの辛いことがあったら辛いって言えばいいしね、うん、助けてって僕声を上げることはね、とってもいいと思うんです。ただまあ年代的に我々ですね、はい、あまりへこたれて疲れたとか大変だってことをね、うん、人に訴えるのはあんまり美しくはないよっていう年代として育ちましたので、僕の年代は無理してるわけではないですが、
ね、うんうん、
まあそれが僕個人としてはそんなにかっこいいとは思っていないので、
うん、
なので、元気がない日はないですと言っておきます。
はい
ね、落ち込むこともないですと言っておきます。まあ皆さんはね、いろんな世代考え方ありますので、いや、大変な時は大変だって言っていいんだよ。もちろんその通りです。ね。ただ、店長は、まあ、ある程度壊れてるもんですから。ね、なので、落ち込んだりすることないですよ、と。楽しいことばっかり考えてるので。ね、ご心配ありがとうございます。よしえさん。ね。名前呼ばれるとびっくりするんでしょ？ね。よしえさん。ね。というわけで、こういったメールをお待ちしておりますので。ですね、メール一つで我々こんだけ遊べるんですから、ね、元気がないなんて言ってる暇はないわけですよ。
そうですね。
ね、皆さんからのメールをお待ちしてますよ。よしえさん、よしえさんのようなメールをね、お待ちしております。じゃあ、下平さんからそういったメールアドレスの宛先等をよろしくお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com。sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございます。
はい、
ご寄付なんかもね、そんないプロジェクト、うん、募集しておりますので、
はい、
ホームページサイトに行っていただいて、やっぱりね、ご寄付のご案内っていうのがありますので、
うん、
そこを押すとですね、なんとですね、ドーンと、恥じらうこともなく振込先が出てくるんですね、うん、でそこに振り込んでいただけると、うん、我々がね、ご要望とあらばメッセージ等も読み上げますので、
はい、
ね、ぜひともご利用いただければと思っております。じゃ、この後ですね、有料版、うん、audiobook.jp 版ではですね、
はい、
他にも話題になったマスクありましたね、この春先。N95 マスク。
あ、聞いたことある。
ね、すごくいいマスクで、うん、これがいいんだって言って、これをお買い求めになったとか、探し回ったって方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はいはい、
何がいいんだと N95 マスク。
うん。
そして本当にいいのかと。
お。
それからですね、そういった、今日お話したようなマスクについてもそうですが、メルトブロー製法っていうね、うん、製法がありまして、このメルトブロー製法、どっかでね、皆さん耳にしたこともあるかもしれません。
うん。
じゃあこのメルトブロー製法って何なのよというようなお話をこの後の有料版でしたいと思っております。それでは無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。かっこいいでしょ、名前が。
うん。
メルトブロー。
メルトブロ
ー。必殺技っぽいでしょ、そうでしょ。ところがですね、これもうちょっと英語に寄せて発音すると、メルトブローンなんですね。うん、
あ、ブローン、
メルトブローンっていう
伸びてないそれ。
そう、メルトブローンっていうと、途端になんか間の抜けた感じになる。でもね、こちらの方が正しいんですよ。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はまたしても、伊豆にあります伊豆わさびミュージアムさんにお邪魔しておりまして、先ほどわさびを購入いたしまして、そして続いて食堂にやってまいりまして、わさび丼をいただこうと思っております。前回こちらのミュージアムの店長の安森さんにご出演いただいた後、皆さん、リスナーの皆さん、動きが早いですね。先ほどお話を伺いましたらば、もう早速当日からバンバン注文が入って、一体何があったんだと、安森さんですね、本社の方の通販担当この方に配信されるよってことを言ってなかったらしいんですね。なので急に売り上げが上がって、何があったんだと社内騒然だったそうです。わさびも注文が入るし、鋼ザメ、金属でできたおろしですね、これもバンバン売れて、何があったんだっていう話になっちゃったそうなんで、皆さんまたこの配信聞いたらですね、またもちろんそんないプロジェクトのホームページを通じて Amazon のリンク踏んでいただいてお買い求めいただければと思うんですが、またですね、こちらでは新しい動きがありまして、わさびチャンネルっていうのを4月の1日から開始したそうです。またですね、おなじみの人相の悪素敵なダンディーな社長がわさびチャンネル YouTube でやってるそうですんで、こちらもご覧いただいて、それからですね、またもう一つ新しい動きとして、新メニューわさびラーメンというのを始めちゃったらしいんですね。結構辛いそうですよ。アヒージョも後からね、味を変える、これ味変っていうらしいですけども、味変のためにアヒージョを加えていただいてなんておっしゃってましたが、結構辛くないですかって聞いたら、まあそうですけども、そんなにひひいほどじゃないですよって安森店長おっしゃってましたが、今ですねお近くで食べてらっしゃるおじさんがいらっしゃるんですが、あんまり大きい声で言いませんけども、おじさん今むせてましたよ。大丈夫でしょうか。皆さんもしね、いろんな騒ぎが落ち着いてお出かけする機会がありましたらば、ぜひいらっしゃって、6月から始まったそうなので、わさびラーメン、ぜひともですね皆さん挑戦してみていただきたいなと思います。僕もまだ許す限りは、事情が許す限りは、たびたび来てみたいと思っております。運ばれてまいりました。今安森店長がお盆を持ってやってまいりました。
こちらがコロッケセットですね。はい、わさび丼の召し上がり方ですが、はい、ご飯に鰹節をかけていただいて、でわさびを召し上がる分でね、揮発で飛んでしまいますので、すりおろしながら乗せて、で醤油を少し垂らして、
はい、ありがとうございます、はい、もう勝手に撮ってますけど。
そうですか。どうぞ撮ってください。
また安森さん、はい、新しいわさびラーメンというのも始められたんですか。
はい、6月からわさびラーメンの方をちょっと始めさせていただいてます。はい、
大好評。
大好評です。
これ
はい、おかげさまで、で今ちょっと今日までご愛顧記念ということでワンコインでやらせていただいてます。
あちらのお客様汗かいてらっしゃいますけど大丈夫なんでしょうか。
結構辛いと思います。本当にこれだけのわさびが入ってますよって多分お客様に見せたら驚かれると思うんですけど、でも普通に召し上がっていただくと、そんなにというか いけるかなっていう量ですね。で、あのオイルふりかけの方を味変でかけていただくと、
味変っていうんですね。
はい、味変です。それは少しずつちょっとかけていただかないとちょっと辛いかなと。
配信があった直後にあの、はい、サッカー店のリスナーさん、うちの番組のリスナーさんが、はい、バンバン注文入れたらしいですけども、通信販売
おかげさまでアクセス解析でちょっと辿っていったら、はい、辿り着きました。
リスナーさんがバンバン注文すると思いますんで、
はい、
あの笑顔であの発送してあげてください。
ありがとうございます。笑顔怒られませんけど。
ありがとうございます。
どうぞごゆっくり
いただきます。
はい、これまでください。
じゃあせっかくですから運ばれてきたわさび丼いただいてみたいと思います。まずはですね、おしんこから。あ、きゅうりのおしんこおいしい。でたくあん、ね、で漬物を食べる音に定評のある男ですから今お届けできたんじゃないかと思いますけども、わさびも吸ってみましょうか。よいしょ。あ、これ何ですか。わさびは余ったやつはビニールの袋ついてて持って帰れるんじゃないですか。これはお得じゃないですか。いいんでしょ、これ持って帰って多分ね。じゃあ釣りますよ皆さん。この鋼ざめで釣るわけですよ。あー、いい匂いだすで。わさび丼セットはですね、お蕎麦もついてくるんですね。お蕎麦にもこれを投入するわけですよ。これはわさび丼本当に持って帰っていいんだとしたら大変お得なんですけど、いいんでしょうか。わさび丸々1本ついてきますけど、ちょっとわさびだけ試食。あー美味しい。あー、この味です。いやー美味しい。それは温めて、いやー、いいし。鰹節を乗っけなければいけませんね。鰹節をわんさかご飯の上に乗っけて指で引きずり出しますよ。よいしょ、よいしょ。あー、山ほど買った。そしてわさびを乗っけまして、お醤油をぐわっとかけて、どうしちゃったんですかっていうくらいかき混ぜていただきます。あー美味しい。ぜひ皆さんも三島わさび、三島じゃない、伊豆、もう興奮して分かんなくなってます。伊豆わさびミュージアムにいらしていただいて、わさび丼召し上がっていただきたいと思います。というわけで本日のごちそうさまのコーナーでした。いや皆さん大事なものを忘れてました。そばに、そばにわさびを乗っけて食べるっていうのを忘れてましたよ。よし、今そばわさびすり上がりましたから、そば入れて食べてみたいと思います。うまい。アンコールにお答えしてわさび丼に続いておそばも食べていました。まあ、誰がアンコールしてるか分かりませんけども、たっぷりとお届けできたんではないかと。お食事前の人ごめんなさいね、お腹空いちゃったでしょ。ぜひとも本場に来て食べてください。それでは今度こそ本日のごちそうさまのコーナーでした。